13、行政情報。富士見市役所。電話 049-251-2711。ファックス 049-254-2000。掲載したイベントなどは、新型コロナウイルス感染症の影響で、中止・変更となる場合があります。14、祝100歳、おめでとうございます。問い合わせ、高齢者福祉課、内線385。今年度100歳を迎える方に、内閣総理大臣からの祝い状と銀杯をお届けしました。写真を掲載した方以外に、加藤美智子さん、松本文子さん、園部時子さんがおられます。皆さん、これからも元気でお過ごしください。13名のお名前を読みます。それぞれ笑顔の顔写真が添えられています。大久保育子さん、松井久子さん、大友たずるさん、竹山千代子さん、小野鶴江さん、森泉文子さん、渡辺時子さん、安倍由美さん、立山勝さん、山崎正恵さん、佐々木富貴さん、桑原康江さん、高橋静子さん。15、市政施行50周年記念、富士見ふわっぴー絵本のストーリーを募集。問い合わせ、シティプロモーション課、電話 049-256-7894。 子供たちに幼児期から市に親しみを感じてもらうため、市政施行50周年を記念して絵本を作成します。そこで、富士見市マスコットキャラクター、ふわっぴーが登場する絵本のストーリー、テーマと要約を募集します。採用された方には、製本された絵本と副賞を贈呈します。どなたでも応募いただけますが、未成年者は保護者の同意が必要です。募集内容、ふわっぴーを主人公に、富士見市を舞台にした内容で、対象年齢を3歳から5歳とすること。募集期間、11月1日月曜から30日火曜、必着。採用作品、1作品。応募多数の場合は選考委員会による選考を行います。応募方法、応募用紙に記入し、郵送、メールまたは直接、募集要項と応募用紙は市ホームページ、市内公共施設にあります。送付先、郵便番号 354-8511、所在地は記載不要、富士見市役所シティプロモーション課。メールアドレス、promotion プロモーション @citytycity.fujimi.saitama.jp QR コードがあります。16、保育所等放課後児童クラブの入所・入室申請をお忘れなく。問い合わせ、保育課・保育係。電話 049-252-7105。 放課後児童係。電話 049-252-7136。 令和4年4月入所・入室の申請受付は下記の通りです。詳しくは、広報富士見10月号または市ホームページをご覧ください。保育所などの申請受付、5日あります。日程、時間、場所、11月12日金曜、11月13日土曜、11月14日日曜、 いずれも午前9時から11時、午後1時から4時、市役所。11月16日火曜、午前9時から11時、午後1時から3時、水谷公民館。11月17日水曜、午前9時から11時、午後1時から3時、富士見の交流センター。放課後児童クラブの申請受付。3日あります。日程、時間、場所。11月6日土曜、午前9時から正午、市役所。11月8日月曜、午後2時から4時、水谷公民館。11月9日火曜、午後2時から4時、富士見の交流センター。17、令和4年、富士見市成人式典。問い合わせ、障害学習課、電話 049-252-7138。新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、学校区ごとに分けて3部制で開催します。時、令和4年1月10日祝日。場所、きらり富士見。対象、平成13年4月2日から平成14年4月1日に生まれた方。第1部、対象、富士見台中学校区、東中学校区、特別支援学校卒業生。時間、受付、午前9時45分から、開式、午前10時30分。第2部、対象、本郷中学校区、西中学校区。時間、受付、正午から、開式、午後0時45分。第3部、対象、勝瀬中学校区、水谷中学校区。時間、受付、午後2時15分から、開式、午後3時。11月1日時点で、市内に住民登録のある方に案内状を郵送します。市外へ転出された方で、参加希望の方は、12月1日水曜以降にご連絡ください。会場内の密集状態を避けるため、保護者の方は入場できません。駐車場には限りがあります。乗り合わせなどにご協力をお願いします。18、令和3年度富士見市小規模企業者支援給付金追加給付。問い合わせ、産業経済課、電話 049-257-6827。 長期化するコロナ禍において事業継続を支援するため、富士見市小規模企業者支援給付金を受給している事業者に10万円の追加給付を行います。給付金の対象者でまだ申請をしていない方は、令和4年1月31日月曜までに申請をしてください。給付決定された方に、追加給付に関する申請書などを郵送します。提出書類は送付された案内をご覧ください。流れ図です。括弧、給付金未申請の方。1、給付金を申請。給付金申請書。矢印。2、給付決定。括弧閉じ。矢印。丸1、追加給付を申請。追加給付申請書。矢印。丸2、追加給付決定。給付金と追加給付を同時に申し込むことはできません。流れ図終わり。対象、富士見市小規模企業者支援給付金の給付が決定した方。給付金額。 10万円。申請方法、11月1日月曜から令和4年3月31日木曜、消印有効に郵送でお申し込みください。19、富士見上南畑地区産業団地整備事業に関する説明会。問い合わせ、まちづくり推進課、電話 049-257-8455。 市と埼玉県企業局が進める富士見上南畑地区産業団地整備事業について説明会を開催します。無料、申し込み不要。時、11月11日木曜午後6時、午後5時30分会場。場所、きらり富士見。定員127人。上南畑地区の航空写真があります。説明、国道254号バイパスと一級河川新河岸川、県道三好富士見線に囲まれた広い面積が赤く塗られています。近くにきらり富士見があります。写真終わり。20、税は納期限内にお納めください。税金は暮らしを支える貴重な財源です。問い合わせ、収税課、電話049-252-7119。税金はまちづくりや福祉、教育などを支える貴重な財源です。また、納税は国民の義務です。納期限までに自主的な納付が原則です。滞納すると本来納めるべき税金のほかに、法律で定められた延滞金が加算されますので、納期限内に忘れずに納付してください。過去5年間の納税率は上昇傾向で、令和2年度は、市税の納税率は 98.8%、国保税の納税率は 88.9% となりました。折れ線グラフがあります。市税納税率と国保税納税率が色分けされ表されています。横軸は平成28年度から令和2年度まで1年ごと。縦軸は 60% から 100% まで10ごとの目盛りです。数字を読みます。市税納税率。平成28年度 95.5%、平成29年度 96.4%、平30年度 97.3%、令和元年度 98.1%、令和2年度 98.8%。国保税納税率、平成28年度70.3%、平成29年度 74.1%、平30年度 77.7%、令和元年度 82.6%、令和2年度 88.9%。グラフ終わり。納税は便利な口座振替で、口座振替、自動払い込みは一度手続きをすると、以降は納期限日ごとに指定口座から自動的に引き落とされます。納期限ごとに金融機関に出向く必要がなくなり、納付漏れを防げます。ページー口座振替受付サービス。収税課で専用端末にキャッシュカードを通し、暗証番号を入力するだけで、各種税金の口座振替の申し込みが完了します。スマートフォンで簡単納税、LINE Pay 納付、モバイルレジ納付、インターネットバンキング、 クレジットカード納付。QR コードがあります。
21、高齢者生活支援事業。問い合わせ、高齢者福祉課。電話、049-252-7108。高齢者の方が住み慣れた地域で自立した生活が送れるよう、在宅生活の支援を行っています。なお、サービスごとに利用条件があり、対象となる方が異なります。担当の職員による訪問調査が必要なサービスもありますので、利用を希望する場合はお問い合わせください。表です。サービス名、内容、費用など、対象者などの順。配食サービス、1食400円。自宅へ昼食を届けることで安否確認を行う。高齢者または身体障害者のみの世帯で調理が困難な方。日常生活用具給付貸与、2つあります。1、レンジ調理器の給付、所得に応じて自己負担あり。原則一人暮らしの高齢者で電磁調理器が必要な方。2、固定電話の貸与、通話料は自己負担。市民税非課税で電話のない原則一人暮らしの高齢者。寝具乾燥サービス、無料。寝具乾燥は月2回以内。寝具丸洗いは年1回。高齢者または身体障害者のみの世帯で、身体的理由などにより、寝具の乾燥が困難な方。緊急時連絡システム、無料。急病、事故などの緊急時に、消防署に簡単に通報できる機器を貸与。固定電話が必要。高齢者または身体障害者のみの世帯で、心疾患や慢性疾患などの持病がある方。紙おむつ支給、無料。月額4000円以内の紙おむつを支給。上限額を超えた分は自己負担。市民税非課税世帯で、要介護3から5の認定を受けており、在宅で生活をしていて、紙おむつの使用が必要な方。徘徊探知機貸与、月額500円。位置情報を得られる探知機を貸与。認知症や高次脳機能障害などにより、道に迷う心配があり、要介護認定を受けた高齢者などを在宅で介護している方。徘徊高齢者等ステッカー配布、無料。氏名、市は富士見市の市。登録番号を印字したステッカー20枚を配布。認知症など疑いも含むにより道に迷う心配のある高齢者などを介護している方。触れ合い収集、無料。週1回ゴミの個別収集を行う。自力でのゴミの搬出が困難な高齢者または障害者のみの世帯、近隣住民の協力、民間サービスの利用などで搬出できる世帯は除く。自立支援型ショートステイ、1日1540円、生活保護世帯は1日760円。要介護・要支援認定で非該当と認定された方で、ショートステイの利用が必要な方。老人介護手当、月額5000円を支給、年3回。介護保険料の段階が第1段階から第3段階に区分される市民税非課税世帯で、要介護3から5の認定を受けた高齢者を在宅で介護している同一世帯の方、介護をしている日数に要件があります。成年貢献制度利用支援、2つあります。1. 認知症などで理解力や判断能力が十分でない高齢者で、身寄りのない方などに対し、成年貢献制度の利用を支援。 認知症などの高齢者で成年後見人などがいないと日常生活に支障があるが、二親等以内の親族がいないなどの理由により利用手続きができない方。2、後見人などへの報酬の支払いが困難な方に対し、その報酬の額、収入の状況により全部または一部を助成。家庭裁判所により後見人などが選任された市民税非課税世帯の方、対象者の預貯金額などが100万円を超える場合や、対象者の属する世帯の預貯金額などの合計が200万円を超える場合は除く。介護保険利用者負担補助。介護保険の在宅サービス利用で支払った利用者負担額の4分の1を補助。老齢福祉年金受給者の方は2分の1を補助。総合事業対象者または要支援要介護認定を受け、在宅介護サービスなどを利用する市民税非課税世帯の方、生活保護世帯の方を除く。市内循環バス特別乗車証交付、2つあります。1、利用運賃を補助する特別乗車証を交付、運賃1回100円、70歳以上の方。2、障害のある方の特別乗車証は、障害福祉課で交付、運賃無料。障害者手帳をお持ちの方。なお、特別乗車証の発行には、顔写真、縦3センチ×横 2.4 センチ、スナップ写真化が必要です。表終わり。22、令和3年度、富士見市環境問題啓発ポスター展。問い合わせ、環境課、電話 049-252-7129。市内の小中学校と特別支援学校の児童生徒の応募作品から審査を経て選ばれた作品を展示します。展示期間、11月23日祝日から26日金曜、午前9時から午後7時、初日は午後1時から、最終日は午後4時まで。場所、中央図書館。表です。章、学校名、学年、氏名、継承略、タイトルの順。最優秀賞、関沢賞3年、伊海武、その外来種捨てちゃダメ。優秀賞5人です。針ヶ谷賞2年、古沢陸、野菜を土に返そう。瑞穂大賞6年、伊藤凛、マナーにも金メダルを。関沢賞5年、市川まりか、持ち歩こうエコバッグ。鶴瀬賞6年、石井加穂、自由に泳ぎたい。西中2年、石井久雄、地球を守ろう。入選12人です。南畑賞2年、大坪海生、ゴミを減らして。針ヶ谷賞3年、下越ひまわり、もうやめて。針ヶ谷賞3年、岩井優和、なくそうフードロス。諏訪賞4年、山本一花、ゴミを減らそう。諏訪賞6年、松井美優、こんな海でいいの。瑞穂大賞6年、穂積春、ポイ捨てあなたもやってませんか。鶴瀬大賞2年、小玉いつき、やめるんだポイ捨てモンスター。鶴瀬大賞6年、菅雄星、最近クラゲが多いな。関沢賞4年、堀内春人、プラゴミを捨てたら戻ってくるよ。関沢賞6年、鈴木きなこ、車を使わずきれいな空気。 鶴瀬小5年足立園自然保護、西中2年藤田沙羅自分たちにできること表終わり。最優秀賞のポスターの写真があります。説明。ポスター上半分をグリーンや青色を使い森の中の様子です。その外来種捨てちゃダメと大きく書かれています。大きなクワガタを掴んだ片腕が画面右側から伸びています。クワガタの目から涙が一滴流れています。ポスター下には生態系が壊れますと書かれています。写真終わり。23、学校応援団の取り組み。地域の力を学校の力に。問い合わせ、学校教育課、内線623。学校応援団は各小中学校、特別支援学校ごとに、児童生徒の学習活動、安全確保、環境整備などを支援する保護者や地域の方のボランティア組織です。今回は3校の取り組みを紹介します。皆さんも地域の学校応援団に参加しませんか？水谷小学校。できる人ができる時にできることを、を合言葉に、学習支援、環境整備、安心安全など多くの活動を行っています。コーディネーターを中心に、子どもたちが笑顔で学校生活が送れるように多くの支援をしています。2人の女性が帽子手袋をして花壇の手入れをしている様子の写真があります。鶴瀬小学校。7月、鶴瀬小学校は子どもたちが描いた短冊や七夕飾りで彩られた笹で季節感あふれる空間が広がっていました。鶴っ子学校応援団は、できることを、できる時に、できるところで、ちょっとだけ、を合言葉に、季節の掲示物や展示物の作成、学習支援などを行いながら、子どもたちの笑顔輝く鶴瀬小を目指し、活動しています。七夕飾りの写真があります。葛瀬中学校、学校の環境整備などを中心に活動しています。特に資源回収は、学校内にアルミ缶回収用の箱を用意して、生徒に空き缶を持ってきてもらったり、学校での集団資源回収の日には、集まった紙類や缶類を仕分けしたりと、積極的に活動しています。回収した資源を仕分けしている様子の写真があります。24、処理困難物の一斉回収を行います。問い合わせ、環境課、電話 049-252-7100。 富士見市環境施策推進市民会議では、市の通常収集では収集されない処理困難物、テレビ、冷蔵庫、消火器、タイヤ、バッテリー、石、中身入りスプレー缶などを有料、一部無料で回収します。時、11月13日土曜午前10時から正午、小雨決行。場所、市役所第一職員駐車場、諏訪小学校北側。対象、市内在住の方、事業者を除く。対象の処理困難物。家庭用大型家電。種類、費用。テレビ、ブラウン管、プラズマ、液晶。冷蔵庫、冷凍庫。洗濯機、衣類乾燥機、エアコン、室外機を含む。いずれも家電リサイクル料金。用事前払い込み、プラス、1台3300円。なお、家電リサイクル料金は、メーカーや品目などにより異なります。 事前に郵便局、ゆうちょ銀行で払い込みの上、ご来場ください。払い込みのお済みでない品物の引き取りはできません。指定引き取り場所に自身で持ち込みが可能であれば、家電リサイクル料金のみの金額で処分することができます。家電リサイクルに関する問い合わせ。家電リサイクル券センター。電話 0120-319640。午前9時から午後6時。日曜祝日を除く。家庭用消火器。種類、費用。大型、二重型を超えるもの。通常のもの。4400円。リサイクルシールが貼ってあるもの、1000円。小型、二重型以下のもの。通常のもの、1050円。リサイクルシールが貼ってあるもの、550円。タイヤ、ホイール、1本あたり。種類、費用。タイヤ、5つあります。軽自動車、乗用車用、440円。2トンから4トン車や 4WD 車用、660円。オートバイ、一輪車、自転車用、220円。農機具用、直径50センチ以下、1650円。農機具用、直径50センチを超えるもの、2200円。ホイール、4つあります。乗用車、2トンから4トン車など用、220円。オートバイ、一輪車、自転車用、110円。農機具用、直径50センチ以下、330円。農機具用、直径50センチを超えるもの、550円。なお、自転車、オートバイの本体部分は回収できません。自転車、オートバイのリムホイール付きタイヤは回収できます。その他、種類、費用。石、1キロあたり220円。土、砂、1キロあたり110円。レンガ、1個あたり330円。コンクリートブロック、1個あたり880円。中身入りのスプレー缶、ガス缶、1個あたり220円。バッテリー、乾電池を除く、無料。特殊なものはお問い合わせください。25、消費生活相談。問い合わせ、消費生活センター、電話、049-252-7181。相談日、月曜から金曜、10時から12時、13時から15時30分。多重債務、一人で悩まず、まずはご相談を。消費者金融やクレジットカード会社など、複数の貸金業者から借金をしていて、返済が困難になっている状況を多重債務と言います。多重債務でお困りの場合は、まずは消費生活センターにご相談ください。多重債務に陥らないために、返済計画が立たないお金は借りないようにし、確実に返済できるか、借りる前に月々の返済額などを確認しましょう。毎月一定額を支払うリボルビング払いは、毎月の返済額は少なくても支払う利息が増えるため注意が必要です。行政情報終わり。